おはようございます。高原豪一郎です。私は10年ほど前まで商社で営業マンをやってました。その頃よくお世話になったのがリボビタン D というスタミナドリンクです。あれを飲むとなんとなくファイト一発という気になれるんじゃないかと思ったもんですね。私と同じように昼休みや出先でぐいっと一本やってる営業マンをよく見かけたもんです。ところがこの商品は女性にはまるで売れないものでした。なぜでしょう。おじさんが飲む精力剤のイメージが定着していたからです。あれを飲むのは全然おしゃれじゃない。何か油切ったおっさんになっていくようなイメージがついてたんですね。それで女性にはまるで売れなかったんです。しかし、あることをきっかけに女性にも爆発的に売れるようになりました。何をしたんでしょうか。子供用を作ったんですね。子供用ができるとギンギンの精力剤というイメージは完全に消えます。すると女性が買い出したんですね。子供用ですから子供も飲む。今までのマーケットがこれで一挙に3倍になったんだそうです。これを見てわかることは、人間は自分の中にできたイメージに基づいて行動するということです。自分の中で旗と納得できたとき、人はその納得のイメージに乗っ取って行動します。納得のいくイメージがないときには、どんなに効能を説明されても動きません。しかし本当にこれはいいもんだというイメージが生まれてくると、人は行動に出るんですね。そこで今日、イエス・キリストが人にとって最も納得しにくいこと、信じがたいことを納得のいくように弟子たちを信仰に導いた記事を考えてみたいと思うんです。最も納得しがたいこと、最も信じがたいこととは何でしょう。それは死からの復活です。キリストの十字架処刑から3日経った夕方の出来事について、聖書にこう書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。これは三日前に十字架処刑という世にも無ごたらしい殺され方をしたイエス・キリストと弟子たちが劇的な再会を果たした場面です。ところで彼らはなぜ主を見て喜んだんでしょう。第一に、本当に蘇ったということを特進させるような躍動感を持ってイエスを見たからです。時々イエス・キリストの復活について、こんなことをおっしゃる方がいるんですね。実はイエスは死んでなかったんじゃないか。確かに十字架にはかけられたでしょう。しかし十字架から取り下ろされ、墓の中に安置されている間に、中東の激しい寒暖の差とハーブの薬効成分によって、ふっとこう息を吹き返して、そして弟子たちに現れたに違いないって言うんですね。弟子たちは蘇生したキリストを死を打ち破った復活のキリストと勘違いして、そして世界中に復活信仰を述べ伝えて、今日に至ったのではないかって言うんですね。しかしそれはありえないことです。なぜなら、息を吹き返した程度のことであれば、弟子たちは瀕死の重傷を負って、激痛と戦っているキリストと再会したことになるんですから、それを見て喜ぶんではなく、それを見て気の毒に思うに違いないからです。十字架処刑というのは生優しいもんじゃない。たった三本の犬釘で、両手足を小打ちにして、野ざらしにして殺す処刑です。伸ばされた両手は体重を支えきれずに、両肩は脱臼して、処刑後の囚人の腕は15センチも伸びていたと言われています。出血多量の上に横隔膜が引っ張られるので、呼吸ができなくなって、最後は窒息状態で亡くなってしまうという処刑なんです。歴史書によると、この処刑を受けて死ななかった例って一つも残ってないんです。 しかもキリストの場合、とどめに心臓を槍で突かれてるんですね。そんな状態で絶命を確認された人物が息を吹き返すことはまず考えられません。また仮に息を吹き返したとしても、自分の足でどうやって歩くことができたんでしょう。もし這いずって弟子の前に現れたとしたら、その姿は見るも無残な重傷者のもので、その姿を見てイエスは死を滅ぼしたのだという復活を確信させるイメージを持つことはできないと思います。絶対にそれはありえないことです。この後弟子たちは世界中に福音を述べ伝えていきます。彼らの心にはしっかりと蘇りのキリストが描かれていました。どのようにして確信したのでしょう。事実によって確信したんです。キリストの復活の事実が彼らを得信させたんですね。第二に、弟子がキリストを見て喜んだのは、イエスキリストの表情が喜びに満ち溢れていたからです。彼らは三日前、イエスキリストを一人残して逃げ去った人たちでした。ところがイエスキリストは何の屈託もなく平安を持って現れてくださったのです。キリストの復活は罪の許しの完成を告げるメッセージでもあったんですね。復活のキリストとの再会によって弟子たちは罪許される幸いを味わった。これが喜びの理由でした。第三に、この復活のキリストの姿こそはイエスを信じる者たちに約束された予告編だということなんです。昨年私は1年ぶりに友人と再会しました。実は彼と私はとても共通点があるんです。年齢も体格も生活サイクルもそっくりです。内村鑑三を尊敬し、好物がチョコレートでデスクワークが多く、頭痛持ちであるという点も同じなんです。ところが1年ぶりに会った彼は、まるで別人のように健康そうでした。実は、お医者さんの指導のもとで、ジョギングを始めたって言うんですね。実は人間の体というのは、心拍数120以上の有酸素運動を20分以上続けると、体脂肪が燃えていくんだそうです。20分以下だと、グリコーゲンは燃えるんですが、脂肪は燃えません。つまり腹は減るけど体型はそのままだということだそうです。そして心拍120以上の運動というのは、これは話をしながら、おしゃべりしながら走れる程度のスピードで、とにかくジョギングすることなんだそうです。それを半年続けたとき、彼は体重が10キロ近く減ったそうです。体が軽くなると腰痛が消えたばかりか、あれほど悩んでいた偏頭痛がピタッと消え、そしてチョコレートまで欲しくなくなったって言うんですよね。内臓にべっとりついてた脂肪がすっきり取れたからです。私はその見違えた姿を見て、これはいいぞと思いました。そして早速始めたんです。ジョギングを。すでに3ヶ月続いてるんですね。どうして続くんでしょうか、この三日坊主の私が。自己分析しますと、やらねばならないという義務感や意志の力でやってるのではなく、すっきり見違えた彼のイメージと自分のイメージが重なってるからです。あれほどそっくりだった人が、あれほどすっきり見違えた。それは私の予告編でもあるのだ、というイメージが私の中に焼き付いてるんですね。死から蘇ったイエス・キリストの姿は、弟子たちの心に強く、深く、鮮烈に焼き付いたのです。罪からも、死からも、病からも自由になった栄光の姿こそ、将来自分たちの身の上になる姿なのだと確信したのです。そしてこの罪の許し、永遠の命、完全なる自由の体は、誰にでも与えられるものなんです。誰でもイエス・キリストの救いを信じるなら、自分のものとなるんです。どうぞあなたも、このイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。